じゃあまずありがとうございますと大きな力を持っていますと言わせてなさ
って、表紙取っていただきませんか。
じゃあこの本の34ページ、言葉を支配する者は運命を自由に支配することができるのです。神様の導きを受けたいと願うならば、自分自身の心を頂上に保つことが大切です。波長のある者同士が感応し合うという厳然たる法則を誰一人として無視するわけにはいかないのです。正しい神様からの導きというものは、自分の心を明るい清らか、とらわれのない謙虚な素直な無我無心善達感謝の心に整えたときに、初めて心の奥底からかすかに聞こえてくるものなのです。一切の雑念を払い、心を澄まして耳傾けなければ、肉体を持ったままで正しい神様からの導きを感受することは不可能なのです。自分自身の心境に波長のあった世界から始終さまざまな波が感応してくるのです。暗い心境の時には暗い世界からの感応感傷を受けるのです。明るい心境の時は明るい世界からの感応助けを受けるのです。剛尊の心が少しでもあったら剛尊への感傷を受けるのです。人には完全な自由が与えられ保障されているのです。だから何を選択して心に取り入れても、どのような心を起こしても、その人自身の自由な生き方なのです。そしてその人の心境に波長のあった世界を体験していくになっているのです。自分の心は自分自身で討議をしなければならないのです。人には自分の心を討議する自由と責任が与えられているのです。環境は他人のせいにして自分の心を暗くしていくにしても、それはその人自身の自由の行使なのです。その結果、どんなに暗い世界を体験しようとも、その責任は全てその人自身にあるのです。だからどんなことがあっても自分の心は自分でしっかりと管理しなければならないのです。明るい幸せいっぱいの人生を体験したいと願うならば、自分の心を明るい幸せな状態に保ち続けなければならないのです。明るい幸せな心になるように全力を尽くさなければならないのです。そのためには明るい幸せいっぱいの言葉を駆使することです。心の中心は言葉によって構成されているのです。だから言葉を駆使することによって心を自由に変化させることができるのです。言葉を駆使するとは、他のいかなる影響も排除して言葉を自由に使いこなすことです。環境や心の状態がどんなに暗い不幸なものであっても、それに影響されないで明るい幸せな言葉だけを使い続けるのです。言葉を支配する者は心を自由に支配することができるのです。心を支配する者は運命を自由に支配することができるのです。従って現れてくるどんな運命も使い続けてきた言葉の通りに、心に思ってきた通りになるんです。無限に無限に明るい幸せな言葉を駆使し続ければ、心は必ず無限の無限の明るさ、幸せいっぱいになり、どんなに暗い運命でも必ず明るい運命に改善されるのです。ありがとうございます。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
何が起きようかな。
本当の幸せっていうのは、ね、心が自由な時なんですよね。心を本当の自由自在に保てたら、幸せは、ね、いつも無限の無限幸せいっぱいという状態が続くんです。心を自由にするためにはどうしたらいいか、ね、これも一番大事なことですよね。仏教でもね、悟りを開くというのは仏になるというんですよ。仏というのは解けるというね、別の縛りから解けて自由自在になるという意味ですよね。だから悟りを開くという意味も自由自在になることなんですね。だからその自由自在というのは、もともと神様から一人一人に与えられている本質なんですね。ただそれが表面的にね、出てきてるかどうかっていうのが問題ですよね。みんな覆い隠してる場合があるんですよね。この自由自在っていうのはわがままな自分勝手なの違うんですよね。全ての縛りから解き放たれてないと自由ではないんですよね。だからその自由を縛る、ね、ものが何かっていうね、これは人の思いなんですね。 思いで縛られているわけね。思いの中核になるのが言葉ですよね。言葉もね、自分を自由にする言葉と縛ってくる言葉と両方ありますね。宗教の教えってね、これがまあ最高っていうふうにみんながね、思って入り込むでしょ。でその教えをね、最高って受けると、ものすごい縛りになるんですね。ある意味では怖いんですね。だからどんな言葉も縛られたら損しますね。だからその縛りのない自分になるためにはね、ね、すべてをね、見通す心って大きくね、見る心って大事なんですね。神様が自由自在なのはね、無限の無限の選択肢をいつも持っているからなんですね。もともと神様がね、全徳の無限の無限の輝きが無限無限にいっぱいという姿でね、宇宙を創造し続けてるね。ちっぽけなもんじゃないでしょ。もうね、無限に無限に選択肢が広がってるわけですね。もう自由自在なのね。で、それを受けて、味わって、喜ぶ人のね、側もその自由になってないと嘘なんです、本当はね。ところが人の場合は、ね、過去を掴んで、小さい一つのことを囚われすぎるんです。そして自分からね、不自由になっていくんですよね。神様の言葉っていうのは、無限に無限にいっぱい、ね、光り輝いたことをいっぱい降り注いでるんですね。宗教の教祖が得ようなつまらん言葉じゃないんです。宇宙にはね、光のことがいっぱい降り注いでる、鳴り響いてるんですね。それを感じさえしたらね、縛られずに済むはずなんです。だから人の言葉なんてつまらんですよ、本当はね。人の言葉に縛られたらダメなんですね。どんだけ素晴らしいって言ってもね、神様から見たらつまらん、縛りの言葉になってるっていうね。だから言葉の縛りから抜け出るためにね、あまり人の言葉相手にしない方がいいんです。私の言葉あんまりね、真面目に聞いたらダメですよ。ちょっと縛りを解くのにね、役に立てば活用すれば、利用すればいいのね。まず、この世しかないっていうのは大きい縛りですよね。誰がそういうふうに言ったんかね、責任者は出てきてくださいって。神様はね、この世以外に無限の無限の世界があるって言うんですよね。だから無限の無限分の1なんですよ、この世だけだってね。だから選択肢が広がるほど心が自由になるんですね。言葉もプラスの言葉、マイナスの言葉がいっぱいあってね。これもね、一つだけね、使いなさいっていうのはおかしいですよね。どの言葉を使ってもいいはずなんですね。で、無限に選択肢があったら自由自在に使いこなせて、その言葉を、ね、活用できる、活かせるんですよね。プラスの言葉でないとっていうのも縛りなんですね。マイナスの言葉でも、ね、自由な心だとそれを生かして使えるね、価値あるものにできるんですよね。だから本当の自由を回復するっていうのがね、まず一番大事なことですね。だからそのためにはまず縛りのない言葉を選ぶ、ね、そのどういう言葉があるかというと、例えば一つありがとうございますっていうね、この言葉は神様の働きのすべてを表す、ね、言葉なんですね。神様の働きがいっぱいあるんですけどね、その言葉、ね、働き全部を中に束ねてる言葉になるんですね、ありがとうございますとね。自然にありがとうございますって言葉を使ってるうちに、縛りが解けていくんです、ね。まあ、こういうことは少ないんですよね。まあ、無限の無限の自由がいっぱいというような感じですね。まあ自由だけじゃないんですね。ありがとうございますの中には全ての特性全部が入ってるんですよね。だからもっともっと自由になれるんですね。他にもまあいろんな言葉あるかもしれないですけどね。自由を回復する言葉だったら何でもいいんです、本当はね。あっていう言葉でね、自由になるんだったらあだけでもいいんですよ、ね。これでないとダメっていうのはないんですね。ただ、ね、自由になりやすいって言葉はね、できるだけ選んでそれを活用する方がいいんですね。 ね、言葉さえね、自分が支配できたら、自分の心は自由自在になるんです。普通、心ってコロコロ変化するんですよね。思い通りにならんっていうのが心みたいなもんですよね。いろんなことを心がね、湧き出てくるように変化しますからね。本当に自分で心をね、投与できてるかっていうと、なかなか難しいかもしれないですね。でも言葉だけは支配できるんですね。言葉を選んで使えばいいだけなんでね。そうすると、その一つの言葉をね、選び続けてね、しっかりと握ってたら、心はその言葉通りの心になるんです。で、神様の与えてくるね、無限の無限のチャンネルの番組を選ぶんでも同じなんですね。言葉で選ぶのが基本なんですね。高い番組を選ぼうって言うんだったらね、その高い番組を表現する言葉を使うんですね。だから高い最高番組だったら無限の無限の幸せがいっぱいという言葉を使わないとね、無限の無限の喜びがいっぱいってね、無限の無限の自由がいっぱいというね、無限の無限の何々っていうプラスの言葉を使い続けたら高い番組最高番組発表があるんですね。でもそれをしつこく使い続けないといけないな。ね、1日24時間ね、無限の無限の幸せがいっぱいとね、心に唱え続けるのが大事ですね。そうするとね、必ずね、心がその言葉によってね、変化してくるんですね。そしてその心によって、そのね、番組を合わせていけるとね。必ずそうなるんですよね。でもその言葉の使い方がね、まだまだ下手なんですね、普通ね。一つの言葉を使い続けないでね。また他の言葉を、ね、マイナスの言葉、縛りの言葉を、ね、たくさん使いすぎるところがあるんですよね。もう無意識のうちに使ってしまうんですよね。この世を見るだけでマイナスの姿があったとしたらね、マイナスに言葉を使ってるんですね。新聞やね、テレビね、ラジオでもそうですね。マイナスの言葉多すぎるんです。情報っていうのはね、いろんな情報が流れてきますけどね。その中にね、最高番組を表すね、言葉の情報なんて少ないですよね。低い番組の情報が流れてくるね。それをね、自分が選んでね、受け入れるんだったらまだいいんですけど、無意識のうちに入ってくる。もう知らない間にね、寝てる間にも入ってくるんですよ。ね。眠ってる間には何も入らないか、そうじゃないですね。寝てる間にもね、いろんな情報が入り込むの。ね、だから寝てる間にもね、ちゃんとバリアを張らないとダメなのよ。だから寝しなにはありがとうございますってね、お祈りしながら寝るのが一番いいんですね。そうすると低い番組の波は入ってこないんですけど、やっぱりね、テレビ見てね、そのまま眠ってしまうとテレビ番組の波長になってしまうんですよ。夜中中似たような番組がね、流れ込んでくるんですね。だからその言葉選びからね、心を一つね、自分のね、本当にね、願っている心に整えて、そして番組選びをしていくっていうのが一番の大事なことなんですね。もうそのためにはいろんな方法をね、活用しないとダメだと思いますね。音楽でもね、波の高い音楽を聴けばいいんですけどね。でも、ラジオ聴いてたらつまらん音楽聞こえてきますよ。ね、好きだからって聴くだけではダメなんですね。やっぱり自分が好きだね、フィーリング合うっていうのはね、自分の今の心に波長が合ってるものだけなんですよね。自分の心境低かった低いものに波長があるんですよね。それがいいって言うんですよ。ね、フィーリング合ってる、感性が合ってるっていうのね。気持ちがいいんですね、波が合ってるからね。でも自分が高い番組にね、波長合わせ心になってたら、低い番組はもうね、聞きとうないっていうね、見たくないっていう感じになるんですよね。波が合わないっていうんですけどね。でもね、今の自分の心を変えないとどうしようもないですからね。苦しかっても高い番組に合わさないといけないよ。ね。だからいいものを選び続けるっていうのが大事ですね。ね、言葉もね、プラスの言葉ばっかりを選び続けないとね。言葉選びから出発してね、ありとあらゆるものを活用して、心をプラスに変えていくのがいいですよね。だから、ある意味ではね、新聞ばっかり見たら損するんですね。つまらん雑誌を見たらダメですよね。 写真絵を見るんでもそうですね。自分が理想とするものをしっかり選んで、それを見つめないといけないんだよ。ね、お母さんが赤ちゃんやるって時にね、胎教って大事だって言うでしょ。ね、何を見るかっていうね、母親が何を見るかっていうのがね、子供に大きく影響するんでしょ。胎内にいてる時にね。だからね、すごいことなんですよ、影響するっていう意味ではね。だからいつもいつもプラスの、ね、絵を見、ね、音楽を聴きっていうね、いい情報だけを、ね、しっかりと選んで受け入れるっていうのがいいですよね。でも難しいですね。無意識のうちに流されちゃうところがあるんですね。それでその助立ち、助けがいるんですよ。まず守護霊さん、守護神さんってね、いつも守り続けてくれてるんですよね。そこへ心向けるだけでもね、バリアが張られるね、光のバリアが自分を包んでくれるんですね。それだけものすごくマイナスが軽くなるんですね。ちょっと守護霊さんと思うだけでね、守護霊さんのバリアが光のバリア張られてくるんですね。そうするとマイナスの情報はね、入ってきても軽く済むんですね。守護神さんと思うだけもっと大きいバリアね、張られるんですよね。ありがとうございますって言うとね、宇宙の神様のバリアが張られるよ。ね、仮に大きいマイナスの、ね、情報が入ってきても、プラスに思い返して入ってくるよね。プラスに変化して入ってくるよね。そうすると自分の心にはプラスが蓄積されていくるでしょ。マイナスの影響を受けなくなるのね。このありがとうございますっていう力はすごいですね。もう全てプラスなんだっていうね。神様の大きい怒りの波なんですよね。でもこれもしつこを使うんですよ。ね、ありがとうございます、ありがとうございますってね、プラスにプラスに受け直すようにね、繰り返し繰り返し使っているうちに必ずね、どんなマイナスもプラスに変化するんですよ。そのうちに気づきがどんどんね、増やしていただけるね。だからもうこの世だけじゃないんだからね、無限の無限のチャンネルの世界があるんだからっていうふうになるだけでね、心が自由になっていいものを選ぼうという気持ちにね、させていただけるね。そしてその現実にね、心が縛られてたのがね、自由になって現実をつかまなくなるんだね。普通ね、心の苦しみってみんな現実を過去を掴みすぎて苦しむよね。苦しいっていうのは自由がないっていうことだね。縛られてるから自由がないから苦しいんですよね。なんか思いの縛りの中に入ったからね、苦しんでるね。ちょうど七難八苦っていうのがそうなんですね。七難八苦イコール思いなんです。思いの姿が七難八苦なんですよね。でそれが具体化して形に出たときに、思いを消す働きとして出てくるのね。だから現実の七難八苦はね、思いを消すためのね。だからその思いを先にね、形に出る前に消してもらえば済むことなんですけどね。だから思いをね、ありがとうございますってね、神様を呼ぶことによって、神様がスッと光になって入ってきたときに消されていく。だから神様を呼ぶっていうことはね、ありがとうございますって、宇宙の神様を呼ぶっていうことは、ものすごい大きい働きなんです。なかなかこれ気づかない人まだ多いんですよね。本当のありがとうございます意味がわからないからってね。でもね、わからなかった人を唱えてるうちに、わかるように気づかせてくださるんですよ。どんなね、理由であってもありがとうを唱えてる人はね、必ず気づきが増えてくるんですね。早く気づけるんです。だから騙されてもいいんですよ。ありがとうございますってね、解説を唱えているうちに良くなっていくんですね。だから最初はね、真心から感謝しなさいって言ってもできないですよ。ね。神様はそんなこと言わないよね。呼びなさいっていうね、助けを呼びなさいっていうね、ありがとうございますってね、宇宙のお神様の助けを呼べばいいんだっていうね。だから念仏でもね、嘘でも何でもいいんですよ。ありがとうございます。呼べば、ね、その時のね、必要な助けを的確に与えてくるんですね。そうすると自分が自由にね、なれるように、ね、 最短コースを歩むような姿で助け続けてくれるのね。必ず変化するんですね。そうすると感謝もね、真心から、ね、湧き上がるような感謝が出てくるようにしてくれたりね。また心が自由自在になって、過去にとらわれなくなるね。また最高のいいものを選ぼうという気持ちになってね。それを選べる心の使い方がね、自然に生まれてくるんですよね。だから、助立ちをね、やっぱり、ね、受けたいと損するんですよね。自分だけの力でっていうのは無理なんですね。ちょうど泥沼にはまった人は自分では脱出する可能でしょ、ね。上からロープを投げかけてもらってね、引っ張り上げてもらわないとね、抜けられないですよね。だから思いの泥沼にはまったら、自力の脱出は不可能ね。そこで、守護霊さん、守護神さんっていうね、助立ちが用意されてるんですよね。で最後の切り札がありがとうございますっていう言葉なんですね。宇宙船が飛んでくるんですよ。ね、スッと降りてきて乗せてくれるんだよ。まあ、真理の言葉っていうのはね、如来の眼線っていうね、仏様のね、ね、みんなを救いたいというね、願いの船なんだというんですよね。だからその煩悩のね、波に飲み込まれて、もうどうしようもない人をね、助けに来るね、大きい働きとしておいてるね、真理の言葉ってみんなそうなんですよ。ただこのありがとうございますが、やっぱり最高の、ね、救いの働きになって降りてるんです、今ね。今の時代にふさわしいということでね。だからどんな思いもね、ありがとうございますっていうね、この神様が降りたら、ずっと消されるんです、ね、思いの世界から引き上げてくれるだけじゃないんですよ。すっと消されていくんですね、思いがね。同時に神様の中へすっと引き上げてもらえるね。こういうことはほとんど今までなかったんですよ。今の時代だから、必要だからというふうにね、今降ろされてるんですよね。だから宇宙の大神様が直々に降りてきて、みんなを救い取りたいという意味でね、これから本物の時代になるために絶対必要なんだという意味で、ありがとうございますっていうね、この言葉を使って神様を降りてきてるのね。だから今までのような宗教の教祖が生まれてね、教えを説いて、ね、一本釣りで順番に救い上げていくっていう生き方じゃないんですよね。もう人や教えはいらないんです。教えはいらないですよ。ね、教祖もいらないですよ。ありがとうございますって呼ぶね、このことに気づけばね、宇宙の大神さんが直々にね、一人一人をね、ね、助けてくださるのね、一網打尽に救い上げてくださるの。そういう時代よ、今ね。だからありがとうございますってね、心で呼べばいいのね。苦しかった、苦しかっただけ一生懸命ね、真剣に呼べばいいのよね。そんな苦しみはそっと消してくれるんですね。これも願いを叶えるとかそんなつまらんもんじゃないのよね。思いを消したら全ての問題が即解決なの。ね。だから一つの問題は氷山の一角ね。氷山の一角ね、上だけを解決するんじゃないのよね。思いの氷山を全部消してくれるのね。だから一つの問題がきっかけになって、すべての問題を消し去ってくれるのね。で、すでに幸せな自分に気づかせてもらってね、自由自在な幸せな自分に戻してくれるのね。だから不思議な言葉はありがとうございますってね。ただこれ実行しないとね、言わないとダメなの。回数多くね、唱えて読むほどいいのにね。私はもう小さい時からね、ずっと無意識のうちからね、唱えさせてもらったんでよくわかるんだけど、何億書いてね、今まで唱えさせてもらって、表面でもそうよね。心の奥で、奥深くではもうね、無限の回数よね。神様にね、お礼の感謝をずっとし続けてきてるよね。だから今更もうね、何か願ってするんじゃないよね。もうお礼ばっかりよね。何も幸せにしていただいてっていうね、みんなを幸せにしていただいてっていうね、感謝のお礼のお祈りをね、ずっとさせてもらってるんですけど、ね、ありがとうございます唱えるのもね、 何か願いを立てて、それを叶えてほしいっていうね、求める心で唱えるのも悪くはないんですけどね、効果は少ないね。それよりもね、お礼の感謝っていうのはね、お礼の心でありがとうございますがいいのにね。これどうしてかっていうね、空気でもね、いっぱい吸うでしょ。吸うって、もっと欲しいって言うと吸えないでしょ、もうね。吐き出さないとダメね、一回ね。一回毒ガスね、思いをいっぱい吸ってね、毒ガスの状態でね、あ、ここが苦しいってなるでしょ。で、そこへ新鮮な空気流れてきてね、ああ、これで助かったと思うのね。最初はそうよね。でもね、吸った空気を吐き出さないと酸欠になるよね。同じ苦しみまた出てくるよね。毎回吸ったのを吐き出すっていうのが、恩返しの感謝なんですね。ありがとうございますってね。お礼を言う感謝ね。そうするとまた新しい空気が吸ってあげるようにね。神様の光が吸って入ってくるよね。で、またありがとうございますってお礼の感謝をするとね。ちょうど呼吸のように、ね、神様の光をいっぱい受け続けられるのね。でも最初ありがとうございますって喜んでもね、お礼の気持ちで感謝業をしないと止まってしまうね。一つしてしまうね。やはり恩返しのお礼の感謝業って必要よね。最初はちょっと効果あるよね。ありがとうございます。しばらく唱えてるとね、不思議なこと言ったら起こしてくれるね。これ誰が起こしてくれるかっていうと、守護霊さん、守護神さんが大きく強制的に働くときなの、ね。無理やりね、心の中の大掃除をしてね、光いっぱいため、ね、ね、入れてくるのよね。人工呼吸してもらうよ。ね、最初は自分で吸ってるのに違うね、新鮮な空気をね。守護霊さんが一生懸命人工呼吸を施してるよね。それでね、光が入って不思議なこと奇跡が起こってっていうね、助けてもらうのね。でも自分で呼吸できるようになったらね、やはり自分から吐き出さないといけないよね。恩返しの心でね、一生懸命感謝上げするのがいいよね。そうすると自分で新しい新鮮な空気を自然に吸えるようになるね。そうすると感謝はぐんぐん深まるのね。だから思いが邪魔して感謝できないんじゃないよね。本当はそんなことないよね。逆やろね。お礼の感謝さえしてたらね、思いの影響なんかないのね。吐けばいいだけだからね。ね、思いを全部吐き出してしまえばいいだけだよね。神様に預けてしまえばいいだけだから。ね、そしたら神様が新しい新鮮な空気とね、入れ替えてくれるね。新しい神様の光と置き換えてくるのね。でも自然にまたありがたくなって感謝は、ね、自然に深まっていくんだよね。だからもう願い事を立てて唱えんでいいんだよね。ありがとうございますよね。何かね、願いを叶えたいからって唱えるのはね、損してるね。もう そんなことよりね、今までのね、過去の姿に対して感謝すればいいね。生かされてる、ありがとうございますってね。今まで幸せいっぱいしていただいてありがとうございますってね。どんなこの世のマイナスもね、本当はね、無限のマイナスを軽く済ませて消してくれてるだけなのね。どんだけね、この世で死な発苦がいっぱいあってもね、地獄のね、無限の苦痛と比べたら万分の一か億分の一の数単なのね。だからものすごく軽く済ませてくれてるのね。それだけでもありがとうございますとお礼を言わないとね。だからずっとお礼を言い続けてもまだ言い足りないわね。もう一日中お礼のありがとうございますがいいのよね。そうすると神様のね、大きい愛の働きのね、姿にね、気づきがどんどん増えてくるのね。そしたらまだまだね、気づいてなかったことがいっぱいあるっていうのが分かってくるのね。ますますありがたくなってありがとうございますお礼を言い始めるのね。そしたらもう願い事なんかいらないね。もうすでにね、神様の方が先にね、必要なものいっぱい与えてきてるのね。無限の無限の幸せっていうのも先に与えてもらっているのよね。だからそれに気づきさえすればいいんでしょ。でもこの世に生きてる人はね、思い通りになりたいっていうのがね、 先に立つでしょ。一つ思いの通りになったら幸せかなって錯覚するのよね。病気一つしたらね、病気さえ治ればって言うんだけど、そんなことはないよね。ね、もし地獄に落ちるようなね、運命だったら、ね、もう大変なんだけどね、本当はみんなそれだけの思い溜めてるはずなんだけど、この世に生まれてきてね、いろんな人生体験ね、させていただくんでも、ね、無限の苦痛を軽く済ませてもらってるしね。そうでしょ、無限分の1ぐらいにね、軽くして、ね、助けてもらってるはずなんだけどね。万病抱えるところ一つの病ぐらいに済ませてもらってるんだよね。ね、大量殺人でね、何億人で殺さんなんとか一人ぐらいのね、殺人で済むように、悪い姿を出さないようにね、消してくれてるはずなのね。だから大きい悪事をするんだったら小さい時にちょっといたずらするぐらいに消してくれてるんだよね。みんな万分の一以下で消してくれてるはずなのに、気づかなかったらしいよね。背後で守護霊さん、守護神さんね、はじめいろんな神さんを応援してね、助け続けてるはずなのにね、全然ね、気づかないというのはお礼を言わなかったからよ。ね。ありがとうございますってお礼を言わなかったから、ね、忘れてしまったのね。だからお礼さえ言い続けたら気づきが増えてくるね。だから自分のね、守護霊さん、守護神さんだけが守ってるんじゃないよ。ね、無限の神様が守ってるよ。この世だけでもね、そうでしょ、宇宙の万物が全部自分をね、幸せにするで守ってる姿よね。愛の塊みたいなもんよね。人だけじゃないよね。動物も植物も鉱物もね、もう全ての存在が自分一人を幸せにするためにね、まあ、この世でのね、生活のために必要なもの全部与えようとしてるんでしょ。どれ一つなくなっても大変なんよね。太陽が消えても、空気が消えても、水が消えてもね、大地が消えてもってね、もう大変なことになるんでしょ。でも必要なもん全部用意してね、与え続けてくるっていうのはすごい愛の塊の姿だよね。で、この世だけじゃないからね、あの世の無限の無限のチャンネルの姿は全部ね、みんな自分一人のために、ね、神様が必要なものを与える姿をとっているのよね。だからどれだけね、お礼を言っても言い足りないよね。無限の無限のありがとうございますと言い続けると足りない。そのぐらいすごいね、助けを受け続けているのよ、先にね。だから今更守ってほしいなんてね、不足の心。ね、守られてるのにね、守ってほしいなんてね、バカやね、だからね。だから、守ってくださってありがとうございますと礼言えばいいね。もう先に守られてるのよね。だからお礼を言えば気づくのよ、ね。健康を与えてくださってありがとうございます言えばね、ね、万病抱えた人ならないもんね。だから一つの病気っていうのはね、一つだけでしょ。他は健康なんだよ、みんなね。ね、60兆のね、細胞全部病気じゃないよね。ほんの一部ね、思いを背負って消すために病気の姿を、症状を取るだけでしょ。ね、だからプラスの方を見たらね、はるかにはるかに多いでしょ。だからすでに無限の健康を与えてくださってありがとうございますよね。で、思いを背負ってね、思いを消すために病の症状を取ってる細胞もね、細胞自体は病気じゃないよ、本当はね、マイナスじゃないのね。思いを背負って、重荷を背負ってね、働いてる姿だからね、もう一つ無限健康や。ね、健康な細胞以上にね、働いてるのよね、本当はね。だからもっと感謝した方がいいもんね。重荷を背負って働いてくださってありがとうございますだからね。だからもうすでにね、必要な働き全部をね、してくださっているよね。だから全身の細胞さんにもありがとうございます、ありがとうございます、感謝するのが、お礼を言うのが当たり前なのね、本当はね。だから神様への恩返しっていうのはね、まあ自分のできることね、自分の命もね、心も肉体も捧げてね、神様のために一生懸命働くのも恩返しだけど、それ以上にね、感謝の誠を捧げるのが本当の恩返しよね。ありがとうございますってね、本当に真心込めて感謝できるようになったら最高の恩返しね。 そしたら幸せはどんどんどんどんね、大きくなるっていうよりもね、もう与えられた幸せに気づいていけるんですね。どんどんどんどん気づきが大きく深くなっていくのよね。だから幸せは探し求めんでいいのにね。すでに与えられているのに気づけばいいのね。世界を旅してね、青い鳥を探し回らんなんていいのよね。もうすでにすでにね、無限の無限の幸せいっぱいなの、ここにね。その気づく心っていうのがね、ありがとうございますの心ね。本当に自由自在なね、感謝の心になればいいわけでね。だから難しくないよ、ね。幸せになる方法っていうのはね。神様を用意している幸せになる方が一番優しい方法なのね。みんな難しく考えすぎて、ね、泥沼にはまるの。だから一番単純な優しい方法がね、本当の意味の幸せへの道なのね。だから教えもいらない。一言よ、ありがとうございますっていうね。神様を呼べばいいだけよね。そしたら最高の幸せを与えてくれるね。だから情報に惑わされて難しいことしたらダメだよ。ね。難しいことはいらない。ね。今はもう直接神様がね、助けに降りてね。幸せいっぱいしてあげようって言うんだからね。もうありがとうございますに絞り込んでいいね。もう一言だけでもいいのよね。ね、あの、お釈迦さんのね、お弟子で物忘れのいいね。監督というね、お弟子さん言ってたでしょ。ね、何を教えられても全部忘れるっていうね。ね、まあ、すごいね、優秀だ人よ。今の時代には希少価値があるかもしれない。でもそのね、監督というね、お弟子さんがね、もう何をして、教えられて忘れるんだからね、もうこれやっぱりね、教えを実行しにくいよね。何を実行したりか忘れてしまうんだからね。でもね、ちょっと教えてもらったのね、私は塵を払うっていうね。私は汚れを清めるっていうのね。この言葉だけをね、しっかり覚えて、それを実行しなさいってね。掃除ばっかりさせてもらったよね。ね、私は塵を払う。私は汚れを清めるっていうね。それで悟ったんだってね。それでね、あの、お墓に埋められたら、みょうがの花が美しく開いてるんでしょ。だから、みょうがを食べるとみんなバカになる、アホになる、物忘れを食べる。逆の話よね。物忘れの人でもね、一言ね、心に唱え続けてね、そういうのを何実行してたらね、悟り開けるっていう意味でね。みょうがっていうのはね、悟りを開く花よね。たくさん食べた方がいいんだよ。ありがとうございますのはもっといいかもしれないね、一言ね。ありがとうございますは、アマテラスの御神様の意味よね。神様の全徳の無限の無限の輝きが、無限無限いっぱいという意味なんだよね。もう輝きが大きいね。だからありがとうございますを唱え続けたら、もう誰でもね、幸せになれるのね。だからこの一言を、ね、アホの一つ覚えでいいのね。一言ありがとうございます言い続けるだけよね。もうそれだけで最高の幸せが、悟りが、ね、与えられているのに気づくもんね。今更修行して立派になる道があるよね。悟ったら自分に気づけばいいよね。そして天から舞い降りていくね。気づきを与えてもらうだけのことだよね。ありがとうございますっていうのがね。だからアホの一つ覚えで大丈夫よ。ね。ありがとうございますだけを大事に握ってたらね。必ず悟った自分が出てくる、ね。はい。ありがとうございます。あと、質問。はい。どうぞ。
今日初めてありがとうございます。
ありがとうございます。
朝晩、あの、伊賀道寺さんの方を一週間ぐらい前から始めてます。それから我が家の曲を超えて朝が入場の時間が20分ぐらいです。でもその間にね、無限の無限の輝きがいっぱいに していただきたいんでありがとうございますが、間の言葉つけなくていいのかなとかね、変なことが出てきたりね、あとその間普通の主婦なんですけど、この会社業ってなると今度大体パートに行くとパソコンもできない年齢制限にも落ちるんで、でもそれでお金をいただいたらご奉仕にならないから、お金にならないことで朝と晩と祈ってて、あとその間はどういうふうにお金いただかないようにしてこう何か出していただいたらいいのかよくわかんない。
いや、お金いただいてもいいのよ。だね。お金をいただくためにね、仕事をしたらバカを見るのね。だから、無報酬の心でいいのね。恩返しの心でありがとうございます。唱えながらね、一生懸命働いたらいいのね。何してもいいのね。そして、ね、もらったときね、お礼をもらったときは、ありがとうございますと喜んで受けたらいいの。
ね、
何でもいいの、うん。ありがとうございますって唱えながらするとね、添加物のね、毒性が消えるの。みんな神様がね、光を添えて、プラスに変えて、光を振りまいてくれるのね。だからどんな仕事をしててもね、うん、自分がすることによってプラスに変化するっていう仕事になるのね。だからどんな仕事もいいの。うん、で、お礼をもらったときは、神様からもらうっていう気持ちでね、ありがとうございますって神様からもらわないといけないね。働いた報酬じゃないのね。神様からのプレゼントという姿で受けたらね、マイナスには絶対ならないね。そうよ。だから神様の光に入ったお金だったらね、正しいことに使えるね。ね、無駄なことには使わないよね。間違ったことに使わなくなるから、みんなを幸せにできるようにね。しかして使えるから、またね、リモートいっぱいまた回してもらえるようになるよね。
そこで迷いだときね、うん、赤い羽根ボギーとかいろいろ出るんですけど、うん、光が乗ったお金をね、くるっとくるっとなれたら気になります
よね。うん、本当にね、そんなしなくてもいいじゃんね。ありがとうございます、プレゼントすればいいやな。ね、心でありがとうございます唱えてあげて、みんなにありがとうございますって言ってあげたら、もうそれで大きい、ね、光のプレゼントじゃない。うん、また余ったら何か使えばいいよね。優しいのね。ね、でもその思いをね、神様に消してもらう意味ではね、ありがとうにもっと唱えるとね、全部消してくれる。で、安らかな気持ちになってね、自然にいいことをさせてもらうようになるから、使い方もね、上手になってくる。そうね、どんどんいいように感じ、ね、変化させてくれるから、大丈夫ね。ありがとう。
今日良い質問されてる方はどれぐらいあるんですか？とりあえずじゃあおさんに、まあ、時間がもしずれたらずれるようだったら次の時に回します。じゃあ最初、はい、
今の話の中にね、ピハリンですけども希望連様、すごく新様って言われましてね、今まであまりそんなに信じてなかったんですけど、今ね聞いてたらああどうかなって思ったんですけど、まあ、そういうのでやっていきたいなっていうか、うん、あの
そうね、まあ守護霊さんに感謝するっていうのもね、はい、一つの方法だけど、本当はありがとうございますはね、全部にへの感謝なのね、はい、だから守護霊さんだけじゃないね、すべての神仏への感謝ね、すべての存在への感謝なのね、だからありがとうございますと一言になればもういいんだけどね、
はい、はい、先生すごい仕事が早くて何倍も仕事されると伺ってますけども、正確で効率的に仕事を進めるようなコツとか教えていただきたいと思います。
練習よね。ありがとうございます。備えてるとね、神様の知恵も力も湧いてくるのよね。神様の、ね、働きっていうのは高い神様ほどね、 ピードが速いからね、神様からちょっとね、知恵も力も降りたらさっと仕上げることやね。そして応援があるからできるのね。それをね、後でしようって言うと、ね、その高い神様すっと離れてしまうね。高い神様忙しいのね。一秒でね、それを終わらせようとするのね。ね、並び方ともね、忙しくは深い行ってしまうんだよ。ただできなくなったりするのね。だから高い神様の応援を受けると、ね、仕事でもスピード化するのね。早く仕上げる方がいいね。早く完成させた方が、ね、スムーズにいくと思うね。それで能力もいっぱいに、ね、出てきて伸ばしてないとね。
今日話を聞いてた中に、今の時代だから、このありがとうございますっていう、こう、すごい言葉が、神さんの方から降りてきたのよって。うん、お話がありましたよね。ね、はい、でもありがとうございますっていう言葉、俺の言葉は昔からありましたよね。うん、じゃあ昔のありがとうございますと今のありがとうございますはなんかこうパワー、光が違うんですか？
違うね。お礼も小さいね。ね、浅いお礼よね。宇宙の大神様へのね、根本的な大きいお礼じゃないのね。
昔は。
うん、まだ捉え方が浅い、小さいのね。
心から大きくなったんですか？
みんなの心の成長に合わせてね、うん、川上さんが降りてくるのよね。だからみんな苦労に苦労を重ねてね、その苦労もね、そのやっぱり必要だったのね。そしてその自由を回復して本当の大きいね、幸せをつかむために心を神様に向けていくっていう時代よね、今ね。だからもう必要あって神さんが助けに降りてくるのね。そういう本物の時代っていうね、本物の自分戻る時代だから、やっぱり神様の方が人に合わせてくるんだよね。で、合わせ続けて、助け続けて、今度は人が神様に合わせる時代よね、今はね。だから、ありがとうございますっていう言葉は、神様に自分を合わせていく生き方だと思うでしょ。だから、最後の仕上げになって本物になるんだよね。今までは神様に合わせてもらって、小さくありがとうございますってね、これ言ってたかもしれないけども。自分から神様に全部を捧げてね、恩返しでお礼を言ってという意味ではなかったと思うね。今の時代はみんな、ね、命を捧げようという時代よね。全てを神様にお返ししてね、それでお礼を言って新しいものを受け取ろうというのはね、そうなってるでしょ。だから全然違うのね、スケールがね、大きくなっているね。はい、
今日の真ん中、この中でね、まあ、本心と真が、違うんですか、同じなんですか。まあ、ある面ではありません、一つですね、直霊になるように、中心になり、これ捉え方の浅い深いで、まさか捉えたら、しおれさんでも、本心の一部の例だし、しおじさんに直霊になり、中心になり、大神さんまで、というところで、まあ、今までの、まあ、ありがとうございますが、しおれさんぐらいでありがとうございますだったら、今は宇宙神の直霊とか宇宙神の大物まで気づいていってるというような、
ね、はい、大きく深くなってるね、はい、
それとさ、ありがとうございますを言うと、その添加物等が、害がなくなると思ってる人どうかなと思ってね。船越さんの、まあ、料理ありますよね。まあ、船越さん前にいろんな方が、あれ、重ね、人形の重ねの料理。ああいう料理使うと、農薬等を使ってるもので、同じように食べても出ちゃうんですよね。体が残らないんですよね、体に。同じものが入っても。それで、から、最近面白いのが、まあ、この前、去年ですかね、山田さんが名古屋の水道水、ありがとうございますの、まあ、発生の実験をいろいろ、ありがとうございますと、貼ってるだけで、水の電気分解して、何も貼ってなかったら、まあ、いっぱいこのドロドロ、まあ、ものが出たり、まあ、ドロドロ、名古屋それドロドロでもなかったんですけど、昨日のね、あれが残って、貼るときれいに透明になっちゃうんですよね。それから冗談的に感じられるかもわかりませんけども、その スメラの聖地、あそこはすごい古神道の神々様がいろいろ聞くと、まあ、応援してくださる大変な話を前からずっとされてられたんですよ。まあ、ありがとうございます。何万回何十万回と言っても、まあ、もしかしたら得られないようなことも、向こうそこに行くだけでいろいろ応援してくださって、得られること方もある、それは人によってですけども、そういうこともあるような話もされて、一人一人の方じゃなくて、そのお祭りの時は、まあ、釣り合うというようなことからか、ね、本当に取られてない、映らないかった方もあるかもしれませんけど、たくさんの方がそういう、ね、玉浦とかいろんな写真撮られたり、他のも撮られたり、なんかも初めてカメラ買って持って行ったら、不動明王さんが映ったりとか、でこちらの方だったら、水の今の結晶写真 の模様と同じようなのが写ってる玉浦の写真が見つけられたりとか、で大きな光の柱が立って見えないけど立ってないと言われたら、そのお祭りの時にちょうどそういう柱のような、ね、光が降っているような写真が、写真というか出て撮っても写真でも撮れたというようなことがあったりなんで、冗談のように聞かれるかもしれないけど、本当にそのありがとうございますというと、害がなくなってそのものがうまくいくということがあると思うんですよね。それはもう、いい塩を取ると、そのあれは僕は触媒の清めの働きがあるっていうのは体の中でもあると思ってて、ガラスを作るときに塩を触媒に使うらしいんですよ。イオン交換 の塩を使ってもならないけど、粗塩を使うとガラスができるというのは、あるべきものあるべき位置に置くのが、まあ、職場だと思ってるんで、ありがとうございますもそういうことで、そのあるべきものあるべき位置に運んでくださったら、もう入ってても出ていい、いや、その働きそういうことはならないんじゃないかなと思うんですが
ね、なんかね、根本のね考えはね、ありがとうございますは新たな置き換えなのね、過去の古いものをどうこうして変えるんじゃないのね、新しいものと置き換えてくるね、働きだから不思議なことが起こってね、当然なのね。だから濁ったものが綺麗なのと置き換わるだけね、毒がねいいものと置き換わるだけなのね。ありがとうございます、置き換えてくださるね、過去の古いものを新しいものと置き換えてくださるから、奇跡が起こって不思議でも何でもないのよこれは根本の原理ね。あとはその程度の問題いろいろあるけどね、だからプラスにプラス受けていいのよね。ありがとうございますでね、
はい、もう一問だけぐらい
小さい頃に多分 2,3 歳だと思うんですが、妖精を見たことがあるんですが、このくらいの小ささで、西洋の写真みたいに羽が生えてたりはしなかったんですけれども、本当に小さい子供っていう感じで自分から光を放って、私が寝ている足元で遊んでたんですが、母親には見えなくって、夢だって言われてどっちかなと思ってたんですが、もしいるとしたら、今このように3次元で私たちと一緒に暮らしてるんであれば、どういう理由、お働きで存在してるのかっていうのをちょっと知りたいんですけれども。
でもね、花なんてみんなね、妖精、花の妖精ついてるよね。木も木の杖がついてるでしょ、はい、水には水のね、この妖精の絵もあるしね、だそれ大きさも、ね、その種類もいろいろね、だこの世じゃないけどね、あの世でね、あの世にねいてるわけねあの世ってね、ちょっと波の世界、番組の世界ちょっと変わるのよね、だから小さい時は心の汚れがないしね、でまたあの世から生まれてきてしばらくあの世の波にもね、会いやすいから、ちょっとこの世だけじゃなくてあの世の波を感じるとね、自分の縁あるね、このね、花の精とか妖精とかね、こう身近にね、集まってきてるのよね。そういうのをずっと感じるのよね。だからはっきり見えてるのよ、それはね。ちゃんと存在してるよ。
気のせいは気のせいかもしれない。 ありがとうございます。とりあえず、じゃあ、これで、あと第2部の方に、あと、まさか先生の、10分でいいですかね、休憩取れですね。どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。